5月26日金曜日、皆さんこんばんは。喋れるモータースポーツジャーナリストのカズ小林です。
藤沢の町工場土屋エンジニアリングの土屋たけしです。
と聞けば、この FM 相模のリスナーの方もまず分かっていただけるかなというところで、肩書きということでね、今までね、はい、レーシングドライバーのとか、
そうですね、今でも車、レーシングドライバーもやるんですけど、はい、昨年で、スーパー GT 引退して、エンジニアだったり、はい、チームオーナーだったり、はい、メカニックだったりいろいろやってたんですけど、なんか肩書き喋らないと、お前は誰なんだいっていう話になると思うんで相模原市に近い、藤沢市で、
はい、
土屋エンジニアリングというレーシングチームをやっています。土屋たけしと申しますが、はい、それだけじゃなく、2号レーシングというね、はい、一般車の整備、主にキーパーコーティング、自動車のコーティングです、
はい、
だったりオイル交換、スノーコイルの、オイル交換だったり、そういった作業も、普通に整備工場として、やっている2号レーシングも営んでいるというい
や、それちょっと思わず僕も突っ込みたくなるんですけど、はい、その2号レーシングで、今言ったキーパーコーティングとかねあるじゃないですか。それをなんとたまにですね、ご自身でされたり、あるいは GT300 のドライバーがたまにやってたりするっていう驚きの光景を見ることもたまにありますが、
僕はほぼやらないですけど高光、松井高光はうちの正社員なんで、
はい、
普段コーティングを、して施工をしているというね
こんなレーシングチームがあるのか、あるんです、藤沢に。ぜひね、2号レーシングググっていただいて、ぜひ来てください。ホームページにもリンク貼ってますんでね、本当に気軽に覗けるレーシングチームということですし、オイル交換なんかね、本当に丁寧に、
ね、ちょっと今でも忙しくてですねいや完全予約制になってますんで
なるほど、
お電話をいただいてから、
はい、
ということ
で、ね、はい。で、土屋たけしさん、久々の登場ですから、もうたけしファン、そのチームファンとしては皆さん本当にお待たせしましたというところですけど、はい、戦う男久々の登場ですが、たけしさん、今町工場のっていう話だったじゃないですか、
はい、
僕アヒルの土屋たけしっていうですねなんでアヒルかっていうとですね、もうここピットウォールにいる姿を皆さんよく見かけると思いますが、写真でも見ると思います。ヘッドホンつけて、でサングラスかけて、うわかっこいい、涼しい顔してかっこいいな、何指示してんだろうなという感じで見てますけど、実はその水面の下ではこうかくはもう足をね、もうすごい勢いでかきながら実は仕事をしているというですね。
いや、もうもがきっぱなしですよ、もうずっと
ちょっとかっこいいですよね。男としてはやっぱかっこいいなと思いますよね、そういうのを見るとね。あ、かっこいいダックですよ、ダックと思いながらちょっと見てましたけど、ちょっと遅くなりましたが、まずはスーパー GT 第3戦オートポリス GT300 クラス優勝おめでとうございます。
ありがとうございます。
本当にお疲れ様でしたというところです。
そうですね、ようやく一区切り、なんとなく、はい、2008年からやってきたことの一区切りがこうかなっていうような気がしますけど
ね。以前からね、放送でもその落としちゃいけないサーキットというか、その辺のところの説明もしていただいて、この九州はやっぱり勝たないとっていうところだったと思うんです。その辺のね、
はい、
あれがあったと思うんですけど、やっぱり
そうですね、
うん、
本当に GT300 クラスは、いろんな車種が、入り混じって、戦ってるんで、
はい、
ちょっとこう車両のマシンの特性によって、有利なサーキット、不利なサーキットとすごく色濃く分かれてるんで、
はい、
そういった意味ではここは僕たちが使っている JAF GT というね、そういう種類の車たちが勝たなければいけないサーキットで、ここで負けたら勝つとこないぞっていうそれぐらいのサーキットなんで ね、はい、
それを準備するにあたって、やっぱりいろんなこと、いろんな感情の部分があったということでね、その Facebook にも書かれてて、皆さんもたくさん見られた方もいると思うんですけど、生のやっぱりね、たけしさんの声でその辺をちょっとやっぱり語っていただきたい
んですけど、そうですね、
はい、そんなところで時間の許す限りですけれども、今週は2017オートバックスーパー GT ラウンド3スーパー GT in 九州300キロの話題でお送りします。最後までお付き合いください。モタスポ観戦塾、この番組は トータルカーメンテナンス2号レーシングの提供でお送りします。
モータースポ観戦塾第1コーナ
ー。さて、オートポリスは2年ぶりの開催ということで、まあ、地震がね、大きな災害がありまして、はい、もう復興途中にあると言ってもいいのかなと、うん、熊本県はですね、
はい、
でまあ、地元ファンにとってはもう九州唯一 の、 そのレースで、まあ、スーパー GT ということですから、まあ、待ちに待った開催で一戦であったというところで、はい、まあ、皆さんが行って盛り上げてきたというところだと思うんですけれども、まあ、25号車ビバック 86MC 松井孝光山下健太組で、今年は監督として土屋武という名前で、まあ、この話が今回ね中心になっていくと思うんですけれどもね、2年ぶりということで、2015年はマザーシャシーがまあデビューの年だったと、
はい、
っていうところなんですが、マシンの準備の話からねちょっとしていきたいなと思ってまして、
はい、
で今回まあ4月17日18日に行われたその、まあ、タイヤテストっていうのがまあったじゃないですか。そちらの方に参加はしなかったということじゃないですか、武井さんのところがね、はいはい、でマザーシャシーって1台もこれタイヤテスト走ってないんですよね今回。
まあ、そうですね、ただ、うん、まあ、なんて言うんだろう、前回の富士のレース、
はい、
まあ、岡山があって富士があって今年は2戦終わってるんですけど、岡山ちょっといまいちバランスが取りきれなかったなっていうのがあって、うん、まあ、それを、富士ではこうじゃないかなっていうセットアップを、うん、入れ込んだら、もうバッチリ の、
うん、
あのうちの車のいいとこって、
はい、
予選も決勝も雨も晴れも何も変えなくて走れるっていう、そういうセットアップが昨年は出てたんですね、
はい、うん、
まあ、そんな車あんのかなっていうぐらいの車になってて、うん、まあ、自分も二十何年間やってきて、
はい、
一番に乗りやすい、あの仕上がった状態に昨年になったなと。
なるほど。
でそこから今年、うん、さらにちょっとそこを精度を上げていって、
うん、
まあ、また新たなトライもして、ちょっと、今年は40キロ、昨年の状態から40キロ重りをハンディウェイトという形で乗せられた状態でスタートしてるんですけど、はい、まあ、それで変わるのが重量配分、
うん、
あの数パーセント 0. 数パーセントですね、
はい、
あの変わるんですけど、うん、まあ、そういった部分の合わせ込みだったり、まあ、ちょっと空力を、アップデートしたりとか、それが、まあ、うん、昨年からの違い で岡山はそれ合わせ込めなかったんですけど、
はい、
富士でバシッと同じような状況に、あの高光からね、
はい、
ドライバーの高光からもう何もいじることがありませんっていう言葉が聞けたんで、
はい、
あの富士でそれが出来上がったなと。でそしたら、
はい、
富士とオートポリスって全然車は違うんですけど、
うん、
まあ、正直2015年のデータってほとんどなくて、
はい、
なくてというか、そのなんていうの、まずデータローが見ようとしたら、あれなんでこれデータないんだろうと思ったら、そういえば1年目ってデータローが使ってなかったなっていう。
使ってないっておっしゃってましたよね。
はい、あ全然ないやデータがみたいな。まあでもなんていうんだろう、今まで20何年間やってきて、オートポリスはこういうサーキットだっていうのは十分自分の中のデータがあるんで、
うん、
まあ、それを入れ込んで持っていったんですけど、まあ、実際はタイヤも、昨年と全く同じタイヤを使っているし、
はい、
まあ、新しいことは何一つなくっていう感じですかね。まあ、それで富士は本当にそういうバシッと決まってたんで、
はい、
まあ、そんで予選も、まあ、ジャフ GT の中ではぶっちぎりで、
うん、そうですね、
予選8位、
8番手でしたね。
でも高光が5位だった、4位だか5位だか、
はいはい、
やっぱりあの車でそこまで言えるっていうのはもう本当に決まってないといけないんで、
はい、
スピードに関しては、はいはい、そういった意味で自信を持ってオートポリスに行けたかなと。
は
ただ富士でそのポジションだと、
うん、
ちょっと昨年よりはまだまだ足らないなっていう、昨年はもう少し、まあ、GT3 車両っていう FIA GT3 車両との相対的な差で、
はい、
もうちょっとマージンが欲しいなっていうのがあったんで、
はい、
まあ、正直オートポリスっていうサーキットの特性を考えて、
うん、
まあ、その今バシッと決まったっていう車があれば1秒はちぎれるだろうなと思ってたんで、
なるほど。
どの車よりも、
ええええ、
それぐらいあのオートポリスっていうのはすごくこう車にとって、うん、バランスが良くないとダメで、
うん、
逆に例えばウェイトを積んでもあのバランスが良くてドライバーがその素晴らしいドライバーであればあのぶっちぎれるっていうのがオートポリスなので、
うんうん、
僕のイメージは2006年かな、
はい、2006年、はい、
7年6年その辺で、
うんうん、
あの ARTA NX、
はい、
NSX が、
はい、
アルファーマン移動大輔でチャンピオン取った時が
取りましたね、はい、2007年
かな、
はい、
あったんですけど、うん、その時がどの NSX よりもいつでも1秒ぐらい早いんですよ、はい、でオートポリスがまたさらに速くて、
はい、
ぶっちぎりで最終戦待たずにチャンピオンを取ったっていう、
うんうん、
そういう車があったんですけど、
はい、
やっぱり同じ車同じタイヤでもまあ、ドライバーとセットアップでうまくいけばそうやってこう全く他を寄せつけずに勝つってことができるっていうのがね過去にもあったと思うんで、
うんうん
うん
う
ん、やっぱりそういう車を、目指したいっていうか。
なるほどね。
やっぱりまあドライバーは、まあ、正直、松井孝光山下健太って500に2人とも乗っても何にも引けを取らないんじゃないかっていうのは健太、
ね、うんうん、
が、まあ、ある意味証明してくれましたよね、う
ん、はい、
富士スピードウェイで初めての500の大舞台で、はい、今一番乗りに乗ってる関口雄飛選手のコンマ1落ち、まあ、コンディションを考えるとコンマ2落ちかなっていう、
うん、
まあ、でもそれぐらいでは走るドライバーではあるの で、
ね、
うん、でそれそのドライバーをうちは使ってるっていうのは、
うん、
まあ、500のドライバー2人乗せてるのとあんまり変わんない
そうですね、
うんうん、と思うんですよ、
はい、
だそういったところでも、
うん、
ドライバーはまず条件が揃ってる。
なるほど。
で、まあ、JAF GT という車両、まあ、マザーシャシーという車ですけどコーナリングが得意な、はい、部分で、
うん、
オートポリス、
うん、
これも、ちぎる要素はあると、
はい、
まあ、その中でいいセットアップがあればいけんじゃないかなという、うん、まあ、それが自分のチャレンジであって、
うん、
まあ、その手応えは富士の予選 Q1 で得られてたん で、
はい、
で決勝もそのまま何にもガソリンだけ入れてスタートしたんで富士スピードウェイ
でした、はあ、ね、はい、
でちょっとオートポリスの、自分の知ってるイメージで、持ち込んだら、
うん、
まあ、持ち込みから何一ついじらずに車高1ミリも1ミリで1ミリじゃない 0.25 ミリなんですけど、
はい、
0.5 フラットなんで、
うん、
もういじらずにそのままいけたっていう。
すごいですね。でもそれをやろうと思うとこの下のガレージでそこまでやるのっていうぐらいのなんだろう微調整っていうんですかが必要になってくる。
まあ、まあやる準備はしっかりと ね、
準備ね、
とやり続けて、
それにやっぱりついてこれるメカニックさんも今年も春尾さんもあれだし、おられないし、メカニックさんと竹田さんの中でやっていかないといけないわけじゃないですか。
そうですね、
うん、
まあ、しかもメカニックは2年目のメカニックだし、
ね、
1年目2年目でやってベテランメカニックもいるんですけど、
はい、
ベテランメカニックはうち今年マッハ号5号車はい、マッハ号も実は、技術協力という形でメンテナンス、
はい、
まあ、工場に入っている ので、
うん、
ベテランメカニックは、マッハ号をいじって
5号車いじって、
はい
はい、
で新人メカニックというかもう、まあ、経験値は少ないけどやる気だけはあるというメカニックが、
修行中のみが、
はい
はい、
組んで、まあ、親父が帰ってきたんで、まあ、大先生がいる中で、
うん、
分からなかったら聞きに行
って、なるほどなるほど、
そういうような感じで、
なるほどね。まあ、やっぱりそうですよ、水かきしてるわけですね、そうやってね、水の水面下ではね。
また本当にね、うん、まあ、親父がちょっとこう入院しちゃったんで、
はい、
5ヶ月ぐらいいなかったんで、
うん、
親父なしで作る車っていうのは、うん、まあ、初めての経験だし、まあ、そういう中では本当にチャンピオン取って休もうと思ったら休めずにずっと、うん、でなんか知らないけど勝つまではその休んじゃいけないんじゃないかなっていうわけのわかんないこだわりにとらわれて自分の中で正直ですよ、
はい、
これって例えば勝てなかったらこんだけやって勝てなくて、まあ行ってぶっちぎって予選も困るかなちぎって、まあここまでやって勝てなかったら本当拗ねると思って、
うん、
もうこれ以上できないし、
うん、
こんなに チャンピオン取って全く休まないなんてありえないじゃないですか。
そうですね、
要はチャンピオン取って、うん、今までやってきた以上に頑張って休まずに、うんうん、ひたすらやり続ければ自分たちをまた超えられるわけですよ、うん、っていう、うんうん、勝つまではそれをやり続けようって思っちゃったんですよね。
あ、
だから昨年の自分たちに勝つ、
はい、
そうすれば要は昨年のチャンピオンチームに勝つってことなんで、うん、やっぱりそれを自分に貸してしまった
と。それでいくと今回優勝したけど休めます？次都合が、まあ、あるってなってきて、
全然休もうとでここはもう覚悟を決めて休まないと。
覚悟を決めて、
はい、うん、で 休む時間を作るために今帰ってきてからバラバラしてまたやってます。
なるほど、
はい、
いや本当ね、もう周りで見てる方がね心配になってきちゃいますからね、やっぱりね。
じゃだから何かに本当にこう突き動かされてるというか、まあ、今回本当にその、まあ、毎戦いろんなことを、バラバラにしていろんなことを取り入れていくんですけど、はい、それがなければ今回勝てなかったんで、まあ、ちょっとリフトポンプっていうガソリンを組み上げるポンプがトラブって、うん、
はい、
新品ポンプが壊れて、また今回も新品ポンプ壊れたんで、
はあ、
まあ、それはロット、ロットだろうという、ただ富士とオートポリスのこの短い期間で、
はい、
で全部を変えるっていうのもリスクなわけですよ。しかもその今まで、いや、まあ3年目じゃないですか、
はい、
ずっと同じメーカーから購入して買ってるんですけど、はい、それが壊れ始めたのは今年の新品からなんですよ。
あ、
だからそれが壊れたのが富士の時に壊れたんで、
うん、
じゃあ違うメーカーにするかって、じゃあ違うメーカーの使ったことがない、
はい、
じゃあいいメーカーの買うかって、そんなコストはかけられない。
なるほど。
でしかもこの短い期間でじゃあどうするこうするで、まあ、じゃあ新品をまた買って、だけどその新品もし壊れても大丈夫なような、
うん、
要は配置だったりいろんな部分を考えて取り入れていこうっていうのを入れてたんですね、はい、ちょっと手間かけて
フェールセーフですよね、
まあ、いろいろ本当に、うんうんうん、それがなければ、
うん、
結局1000分の91秒差なんで、
はい、
ガソリンを吸い切れずに、うん、ただ帰ってきて15リッター余ってるんですよ。
うん、まあ、余分に積まれたということはまあまあ、
はいはいはい、ちょっとそういう心配もあったんで、うん、余分にちょっと積んで、うんうん、15リッターでもその、吸い上げる4つついている部分の2つが動かなくなってしまったので、はいはい、それでこう偏りが、オートポリスというのはすごくコーナーがいっぱいあるんで、
はい、
ガスに偏るんですね。なのでたくさん積んでたのが、まあ、こうそうしてという。
なるほどね。
本当にいろんな、もうすごい絶好調でもうぶっちぎり勝つんじゃないかってみんなに思われたと思うんですけど、実際好調で勝つとは思ったんですけど、
う
ん、もうだからこそ不安 でしょう、
ね、
不安すぎて、うん、もう こんなに絶好調で不安になるんだなっていうの初めて経験して、
いやもう優勝するかもう全然ダメかどっちかだろうなと、もうリタイアするか優勝するかどっちかだろうな、極端に言うともうそれぐらいの感じが、まあ、持ってる人もいたんじゃないかなと思うんですけど、
でもスバルもそうだし、うん、55号車の LT もそうだし、
すごかったですね、
あれが本当にうちも精一杯のことやってたんですけど、はい、やっぱりそんな甘くはなくて、うん、そんなぶっちぎれるほど、うん、そんな実力差はなく、
うん、
まあ、予選はねちぎれたんですけど、
はい、
やっぱり全然まだまだ足らないというか、うん、やるべきことがたくさんあって、うん、だからそのやるべきことはいっぱい分かってるんで、ね、
ちょっと戻るんですけど、富士のその500キロレースの時にその燃料 の部品が壊れたっていうのがやっぱり今回その15位になったという原因の一つですか？
あ、それは別です。
あ、別なんですか？
全然、それは普通にやって、18号車の、アップガレージの86が9位になったと思うんですけど、 あれと同じ作戦で行こうと思ってたんですね、実際は。だけどちょっとした不具合というか、まあ、フロントの内圧が上がらなかったっていう問題があって、
はい、
それは、まあ、原因はなんとなくはつかめてるんですけど、うんうんうん、それちょっとパフォーマンスが起こっちゃったんですね。
なるほど。
で、なので早めに入れざるを得なかったと。ちょっとそれで、まあ、15位になっちゃったっていうか、作戦の幅が取れなくなっちゃったんで15位になったんですね。
あ、なるほどね。
作戦の幅さえもう少し取れて、
はい、
まあ、スピードが普通にあれば、
うん、
だから最後のスティントは元に戻ったんで、
うんうんうん、
何にも問題なかったんですけど、だからちょっとずれただけで、まあ富士では、まあ、FIGT3 勢に1位を報えるっていうのはできな い、ただベストでも8位だっただろうなという、
うんうんうんうん、
自分たちのパフォーマンスその不具合がなくても、
はい、
まあ、 ずるずる抜かれてって8位だったとは思うんで、
そういうのも遅くなったわけですね。
まあ、昨年も、ね、66キロ積んだ8月オフじゃもう全然あの戦闘力がなかったんで、うんうんうん、ただ QF はねやっぱりそのいろんな部分で一発出せる、はい、そのドライバーだし、あのセットアップだし、タイヤだしっていうところがあるんで、なんとかなるんですけど。
なるほどね。スタート前になんかトラブルがあった。
はいはい、それも本当に朝のウォームアップ朝じゃないや、あのスタート前のウォームアップで、はい、あのシュートダウンができなくなるコーナーがあると、で調べたらあのまあエアでね、シフトをこうパドルシフトを
ソレノイドバルブのやつでね、はい、動かす、
それで動かすんですけど、はい、そのコンプレッサーが、はい、あのちょっと、パフォーマンスが落ち始めてるっていうのが見えたんで、はい、圧が上がりきらない、でそれであのグリッド上でじゃあコンプレッサー交換しようって、
あ、そうなんですか、
まあ、それも本当にその一瞬ずれてたら、
うん、
ちょっとでも後に出てたらもう出瞬出てたらダメだったし、
うん、そうですね、うん、
まあ、本当にそういう部分ではラッキーだったなという、はい、
もうあれですか、やっぱり逃げ切り作戦っていう感じだったんですか。もうい
やもう常に、あのドライバー2人速いんで、はい、まあ、ドライバーに、思いっきり走ってもらって、
うん、
でその2秒多く入れたガソリンを2秒多く入れたのも、まあ、もし前に出られてもあの高見沢さん抜いてきてくれるんじゃないかなっていう、うん、まあ、とにかくドライバーに、まあ、ドライバーを信頼して、
うん、
各あの作った作戦なんで、まあ、やっぱりそういったサーキットだし、
うん、
まあ、ただ55号車のウォーキンショー選手が初めてのサーキット で、
はい、そうですね、
もし例えばあれがもっともっとベテラン選手であれば、
うん、
あそこ膨らまないんですよ絶対、あの、高見さん抜いたところ、
あ
この字っていう僕らは言ってるんですけど、はい、
あ
のあれを別のラインもあるんで、
うん、
そういった意味ではあの
もうちょっと
ドライバーが乗ってたら全然違う展開にもなってた、う
ん、高木慎一選手が乗ってたら分かんなかった。
そうですね、
なるほどね、
やっぱりそういった部分ではそういうそれをできたセットアップとタイヤ開発と、
うん、
まあ、チームの作戦というか、うん、そういうのがすごく機能した部分なんで、
うん、
あのある意味 JAF GT が上に来た当たり前のところで、
はい、
ああいうレースをしたのが素晴らしいなというふうに、
うん、そうですね、
やっぱりね、あの、うん、不利なサーキットでどれだけ上に行けるかっていう方が、うんうんうんうん、燃えるわけですよ。
そりゃそうです。で
ああいうレースをされちゃうと、
うん、
あのクソッと思うわけですよ。あのこっちはもこっちももっとやんないと、
うんうんうん、
やっぱりね、あのそれがレースの醍醐味だし、
そうですね、
さらにってその JAF GT、FIGT って、
はい、
あのストレートパワーでバーンっていく FIGT とコーナーをビンビンいく軽さで勝負のJAF GT っていうそういう、構図なんですけど、
はい、
やっぱりサーキットによっては、
うん、
あの次の巣を圧倒的に速くなきゃいけない JAF GT が、
うんうん、
圧倒的に速くなきゃいけないコースだし、
そうですね、
でやっぱりそういった部分でこう逆に富士とかモテキとか FIGT が絶対速いんで、
はい、
そういうところでどれだけこう自分たちが前に行けるかっていうそういうことを考えてやるのが、うん、やっぱりそのレースでね、たくさんハードルが目の前にあって、はい、それを超えていくとまた違う、
うん、
あの世界が見えて、
うん、
でそうやって技術者としてはどんどんどんどんこう成長できるっていうのがレースの醍醐味だし、それで人を育てるのが、
うん、
あのレースの、 あの、まあ、社会に対する貢献できる部分だと思うんですよ ね、
そうですね、うん、
だから、ね、やっぱその本田総一郎さんが、
はい、
あの走る実験室だ
って言ってましたね、
そういうのはやっぱりこう、うん、技術者を育てるのが、うん、本当 の、 そのレースの役目なんじゃないかな、
うん、相当じゃああれですよね、ま、あの経験浅いメカさんでね、はい、勝てて、喜びもひとしおだったんじゃないですか、もう彼らの成長も著しい部分もあるだろうし、
まあ、そうですね、ただあのやっぱ次、
はい、
やっぱり全然嬉しいけど次ですよね
次です、
何があの本当の職人って、
うん、
いや嬉しいんですよ、嬉しいんですけど、
は
い、
うん、
ここで終わらないのが、
うん、
要はここで満足しないのが職人なわけですよ技術者っていうのは、
うん、
この次があるのが楽しいんですよ。
わかりますけど、
あの優勝が、
はい、
優勝は嬉しいですよ、
うん、
ただ本当の技術者っていうのはその先に行くのが楽しいんです。
なるほど、
やっとね、僕もそういうのが最近ちょっとよく分かってきて、
あ、そうなんだ、
やっぱりそういう技術者を育てるのがレースのあのなんだろうな、やっぱり本当社会貢献で、だから ニュルブルクリンクに挑戦するガズレーシングだったり、はい、うん、本間門のエンジニアメカニック、トヨタ自動車のこれからの車を作っていく、うんうんうんうん、そういう人たちが、はい、そのトップにいる人たちが、うん、ニュルブクリンクのガズレーシングで車を、うんうん、自分たちの作った車で走らせて、でそういう人材を育てることが、はい、車を鍛えることがガズレーシングの一番の目的 で、うん、でそうやってこう実際鍛えられた人と車が皆さんの元に行くわけですよ、
うん、CHR なんかまさにそうですよね。
そうなんです、まあ、いやもうずっとそうなんですよ、うん、やっぱりそれがレース の、うん、本当 の、 なんていうんだろう、あるべき、うんうんうん、意義、うん、レースがずっと続いていく意義っていうのは、うん、こういうところにあるんだろうなっていうふうにちょっと感じてるんですよね。
ああ、なるほどね。
JAF GT っていうのは坂東さんが、はい、まあ、要は、マザーシャシ作ったのも日本のものづくりっていうのをテーマに、
うん、そうでしたね。
やっぱりレース の、 ある意義というのがそこにあるというふうに、そのポリシーを持っているので出来上がっている車なんで、はい、
もうちょっとだからマザーシャシもどんどんこれからそっちへウェイトっていうかこう増えていってくれたりもしても、
まあ、増えていったら、ね、明らかにメカニックが育ちますよね、
うん、ね、育ちますよね。
どんどんどんどん、やっぱり FIGD3 のいいところは、うん、そこまで、うん、気を張らなくてもレースに参加できるという、はい、そういう、うん、もちろんメリットがあって、うん、
はい、
やっぱりレースって台数が多ければ多いほど面白いっていうのもあるんで、うん、そういった部分でたくさん役割を担ってるんですけど、
はい、
やっぱり、そうやって職人を育てるっていう部分では、うん、物を自由に作れる、
はい、
開発をどんどんできるっていう、うん、まあ、ただ大変ですけどね、壊れるし、
そう
ですね、でも壊れることから得られるものがもう本当にたくさんあるんで、
うん、
やっぱり FIGT3 は直せないんで、はい、壊れたら部品を変えるしかないですね、
うんうんうんうん、
部品を作ることは絶対許されないので、うん、まあ、そういった意味ではちょっと役割が違うっていう風に捉えてもらえればいいかなと、ね、
ちょっと豊田社長に見えて
何を言ってるんですか。いやいやいや、
もう時間がそろそろなくなってきました、もう今週の話をちょっとしとかないといけないんですけど、はい、世界三大レースっていうやつがあって、はい、その中の F1 モナコグランプリとインディカーシリーズのレースが
今週
一緒に、何で一緒にするの
と同じ日に何でするんだっていう、はい、
で、井口拓人選手、蒲生選手、松井孝光選手が行っているニュール24時間レース、はい、これがあります。
はい、
はい、
まずスバルも出ますし、
スバルも出ますしね、はい、どうしましょう。ほんでスーパーフォーミュラーもあるんですよ、岡山。
そうです、スーパーフォーミュラーもあります。
F3 あるし、
はい、
WTCC
も、 WTCC もあります
ね、ニュール北コースでやるし、
はい、
どうしましょう。
一日中というか2日間ずっと
こもらない、
はい、モータースポーツデーということで皆さん寝れません
ねえ。さあ、中でね、佐藤拓磨選手4番手スタート、フェルナンド・アロンソ選手が5番手スタート、インディ500です、
はい、
これちょっと期待したいですし、
そうです ね、
ね、応援もしたいし、
一番最後ですか、テレビで見るとしたら。
そうですね、
なるほど、
うん、はい、まあ、皆さん寝れないですが頑張ってくださいということで、今週はここまでになります、
はい、
もうカットしようがないんですけど、お相手はモータースポーツジャーナリストのカズ小林と、
土屋武史でした。
皆さん良い週末を。 See you next week. バイバーイ。